岡村文明のみるみる元気が湧いてくる、イエーイ。ということで、本日の収録は、ドライブ中の中村文明と安野浦でお届けしたいと思います、
はい、多いですねこのパターン。
このパターン最近、もうタイミングを見計らっちゃ何かとネタをリクエストされ撮ってるわけでございますが、
はい、
本日は何からいきましょう。
先日帰ってきたあの台湾の話、
はいはい、
台湾報告しましょうか。
台湾報告、
はい、
台湾報告ね、まあ100名ちょっとで、
そうですね、
今回、台湾の方に行ってきたわけなんですけども、
はい、
まあ、まあ100名というあそこあんちゃんも一緒にいたから、うん、あの大所帯だったんでね、こうちょっとバスに乗る、どこそこ移動する、ご飯を食べるっていうのももういちいちいちいち団体行動やったから、あのスタッフはねみんな結構声張り上げてわーわーわーわー大変だけど、だけどなんかまあ率直な僕の感想は、まあまさにあの1年前の4月に何の段取りもないのに、で何のね神輿の作り方もわからんねや、どうやって作ってええんかも、どんな形にすればいいんかも、なんかそんなもん全然こうようわからんまんまに、ただ勢いだけで届けますというふうに、まあ、言ってしまったものが、まあ、1年で形になって、
なりましたね、
で、ちゃんと届けれて、まあ3月にねその奉納式やった、あの話はしてるよね。で、あの、まあ、厳かに、奉納し、で今回はいよいよ担いでやろうということで、でもね台湾の皆さんも考えたら、今まで戦後ね約70年まあ、台湾のその台南市というところですけど、そこにはまあたくさんのこう神さんがおって、でその神さんたちはそのお祭り、年に1回のそのお祭りに、まあ、見ての通りやけど、もう何十体もいろんなこうご神体を乗せた、まあちょっと日本のおみこしみたいなのはうちらだけやったよね、ああいうタイプのじゃなしに、なんかこう低いところでだんじりみたいな感じで揺らしながら運ぶ、そういう出汁もあるかと思えば、なんかすごいこうでかい、なんかあの なんて言ったらいいかな、ハリボテの人形みたいなね、もうものすごくでかい、そんなんが来るかと思えば、なんやろ、いろんな形のいろんな出汁がね、言うたら何十台も出て、まあ言うたら何万人も集まってね、すごい
バカバカ爆竹なってました、
ね、爆竹の鳴り方がまたこう半端じゃないぐらいのね、まあそんな中で、あのね僕らが今回ご神体を乗せて担いだそのおみこしね、まさに日本の方に担ぐあのおみこしなんて、台湾の人たちは多分生では見たことがなかったかな、だけどおじいちゃんおばあちゃんたち、昔のあの終戦を迎えるまでの日本時代ね、台湾が日本だった頃のことを知ってるおじいちゃんおばあちゃんたちは、なんか見ながら泣いてる人いっぱいおったよね、でね手こすり合わして、なんか70年ぶりに日本のおみこしを見たっていうね、そういうおじいさんおばあさんたちが結構ちょいちょいたくさんいてね、でなんかすごいもう涙流してる姿なんかもうちょこちょこは拝見したけど、だけどなんかとっても日本のみこしが新鮮にね、映ってたのはまあ間違いないし、で、まあ、いわばその彦将軍ね、まあ、いわば日本兵を日本人を祀ってる神さんやから、だから今まで70年間その台南のあの大きい大きいお祭りに、いわば彦将軍だけが参加できてなかったわけよね、その乗せる神輿がなかったから、でそれはやはり日本人の神様やし、そのちょっと中国が睨みを利かしているというね、そういう部分もあるから、何かこうベールに包んでオブラートに包んでみたいな感じで、70年間そのおみこしに、ね、参加できひんかった彦将軍が初めて参加 するということを台湾の人たちもあれ分かってたんよ、うん、だからもう最後の最後のそれこそ朝彦将軍廟にね行って御神体をまさにおみこしにお乗せしましょうの儀式の時もなんかみんなでね君が代を歌い海浮かばを歌い、それで出発をするんやけど前の日にね君が代の練習してそれから海浮かばの練習して
綺麗に揃いましたもんね。
そうそう綺麗に練習できてね。でなるべく前回奉納式の時は君が代は君がっていう風にこうちょっとこう低いところからスタートせえへんかったらその後で音高くなってもうて声続けへんなるって。だから前回の奉納式の時もいきなりから君がみたいな音程でスタートする人にみんな引っ張られて声出えへんなってもうたから今回は低く低く歌い始めようねなんて言いながらスタートしたらなんか急遽当日なんか僕らのツアーとは別で来てるなんかプロの歌手がいると。でその歌手の人が君が代とその海浮かば海浮かばっていうのは、まあ、海浮かば、水くかばね、ね、で山浮かば、草むすかばね、大君のへにこそ何だっけへにこそ
指南、
帰り
帰り見はせず、
帰り見はせずっていう、まあ、これ、まあ、軍歌みたいな風になんかね受け止めてる人もいるけどこれ実は君が代に続く第二国歌って言われてた、まあ、歌でね、その2つの曲をそのプロのね人が実は歌い出したらめちゃくちゃ高い声でなもうそうそうそうもう僕らが歌う3オクターブぐらい高い声で始まった瞬間誰一人ついていけなくてなんとかね2回繰り返しあれは歌うからその2回目の繰り返しの時に3オクターブぐらい低いところでみんなスタートしながらねついていくというようなそういうちょっとまたなんか想像もしていなかったこうねアクシデントからまたスタートしてそして御神体を乗せしなんかまあそれなりに厳かにスタートしたらいよいよ出発だという時に神様を喜ばせねえいけんっていうこれまた台湾式の前回の何は節だよ人生はに続く何があるんかなと思ってたらもうなんか紫のひらひらのスカート履いてブーツ履いて超ミニスカートでもう肌露出しまくってなんかこんな運動会で使うポンポンみたいなの乗った女の子ら10人ぐらい出てきてなでそれがまたやたらポップな音楽に合わせてもう踊り倒してきて
あれすごかったです
ねあれおかしかったね日本の僕らはもうその時また大爆笑してしまって出たと思ってこの予想外の展開みたいなねでその後なんかこう顔にペインティングしたような今度子供らがこのなんか魔除けのための舞みたいなやってきてでそれがまあ実は朝5時からスタートということでねみんな4時起きして
ね
その御廟から彦将軍廟からご神体乗せてその出発のところを僕ら日本のみんなでこれを交代交代しながら担いで出て行ってそしてまたねテレビ局とか新聞社みんな来て
ね
それこそ上空からのドローンでなんか、ね、上空からの映像なんかも押さえてもらって、してるんでこれまたねいつかこうご興味のある方には見てもらえるようなものにこれ編集して作ろうとしてるんやけどけど、まあ、出て行きでお昼間のまた、メインの道路通っていくところとかまたちょこっと担ぎでまたちょいと休憩取ったりしながら夜のとにかくメインがすごかったよね。
すごかったですね。
あれ何万人おったんやろね。
いやーもう数えるの嫌になるぐらいもう、うん、めちゃくちゃもうパンパンでしたもんね。
あれもうだって何千のレベルじゃねえよね。もう万のレベルぐらいの台湾の人たちがふわー集まってるそのど真ん中にわっしょいわっしょいって言いながらその見たこともない日本の白木の神輿でそしてなんか見たことのないような担ぎ方 で見たことのないような日本のみんなのこのなんか足取りもピタッと揃えてね結構練習したしでそれで担いでいく中もう大拍手されてそしてまた会場内にねこうバーってアナウンスしてる台湾語でアナウンスしてる 人がね、なんかこのあの言葉の中にこの日本から届いた神輿だとか、うん、初めて彦将軍がこの神輿祭りに参加できたとか、うん、なんかそういうことをこうあれ言ってくれてて、で立墳チェンシン立墳チェンシンって何回か言ってた。うん、何回か立墳チェンシンってあのアナウンスのおじさん言ってたよ。もう大音響のアナウンスで、これが日本の精神やって、こってしてあのプレゼントで届けてくれた日本人たちが今担いでるんだっつって状況をみんなに説明してくれたら、ありがとうコール起こってね、ありがとうありがとうって台湾のみんながありがとうありがとう、もうその中僕ら日本のみんなはもう涙流しながらね担いで、その何万人の拍手大喝采の中であのおみこしを担ぎ奉納し、そしてねこう納めるべき場所にそのみこしを納めた後に、もう誰言わずとなんかみんなで輪を作り、なんかこう万歳三唱をね、もう腹の底から万歳叫びながらやった時には、なんか思わずみんな抱き合って涙が出たよね。うん、なんかまさにちょっとまさにね、旅行会社では体験のできない台湾旅行やったなとも思うし、何か朝の5時からね動いてありえないスケジュールやったかもしれんけれど、夜のあれ9時半ぐらいかな、9時ぐらいやったかな、最後のあの大舞台に出させてもらったのは、だけどなんか今回のほんまメインはやっぱあのおみこしやったよね、まさにね。うん、でそれこそね五円玉で被災地の東北のね被災地で、集めてきたね台湾の皆さんに何か形を恩返ししよう、あのおみこしの何分の1かの大きさで全部五円玉で組み上げた飾る用のおみこしも今回奉納もし、でそれね被災地の石巻の人たちが全部こう紐で祝いながらこう手作りで作った、それもなんかねとっても喜んでもらえて奉納ができ、そして何よりあの担いだ時の快感はちょっとたまらんもんがあったよね。なんかこう日本の祭りっていうのとはまたちょっと一種独特な、うん、台湾の皆さんがほっともう拍手大喝采してくれながらね、うん、受け入れてもらえたなっていう、なんかそういう快感を味わってきました。まあ、翌日は八田雄一さんのね三島ダムというところとかあの辺の見学をして、みんなまあ結構体力的に暑かったしね、うん、もう30度以上あったから、まあ、暑かったのもあったりで結構皆さんお疲れになったからと思うけど、結構もう一日延泊してとかいう人もたくさんいたんで、また台北に移ってちょっと美味しいもの食べに行ったり、なんかそんなこともしながら、過ごした、まあ、いわばそんな2泊3日やったわけですけど、まあなんかねこのあのおみこしをもう届けっぱなしにして、あとはもうご自由にやってくださいっていうふうにはちょっとなんか僕はできひんなと思うんで、一応まあ来年も僕とオリトだけかもしれんけど、なんかね、どうしても一緒に行きたいなっていう人いてくれたら、また来年もあの何万人の中に担ぎながら入っていくあの快感をなんか、ね、一緒に味わいたい方はなんかあらね、なんかこうたまらんもんがあったから経験してほしいなっていう気もするし、あの台湾の皆さんの笑顔でね大拍手喝采がもうたまらんかったから、あのありがとうコールがね、なんでまあ、来年も今回みたいに100人でとかね、そんな大きなことはもうちょっと主催する側もちょっと大変やし、仮にこれが20人ぐらいとかだったらもっとフットワークよくいろんなところも回れたりすると思うんで、また今年とは色合いの違うそういう台湾ツアーをまたね来年の4月には企画してみたいななんて思ってる、そんな素敵な台湾ツアーだったということを、まあ、行きたかったなと思ってる方もねこれ聞いてくれてるかもしれないんで、ちょっとご報告を申し上げたいなと思います。
はい、
ということで、
はい、
アノロさんあんまり喋りませんでしたけど、なんか
いつもこんな感じで大丈夫ですよ、
いいっすか、
はい、
はい、ということなんで、どうかお聞きの皆さん、日本精神立墳チェンシンをですね、はい、やっぱこう 胸に持っていただきながら今日も一日、頑張って生きてほしいなというふうな、そんなメッセージをお届けしたいと思います、はい、というわけで今回中村文明のみるみる元気が湧いてくる車で移動しながら2人で、話をしておりました。ではまた次回まで、ごきげんよう、さようなら。